イカと
リナリと
オケイの
イカがわしレイディオ
推し活。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、寒かったり暑かったりします。
天気の話をする天気の話をする気だぞこいつ。でも世の中というか日本には三寒四温ということがございます、う
ん、はい、
確かに。だからその通りになってるよね、
はい。まあ、3回寒くて4回暖かくなったらようやく春が来るんちゃいますかという話でございます、
うん、
なんかいろいろね、あの明けそう。そうね、それはもう多分ゲームマーケットの大阪が行われると春が来たなって。
お母さん声ちっちゃい
ますかね。
か細い感じ。
か細い。確かに。ちょっとこう近づいてね喋りましょう。
はい、はい、
で、じゃあ最近何がありましたか、イカさん。
最近なんかとても怖いところでお泊まりしました、イカです。
はい、最近クラブハウスによくいるリノリです。
最近地になりかけたオケイです。
一番気になる。
いや、ちゃうんすよ、あのあまり綺麗な話じゃないんで、はい、食事中の方はあの1分ぐらい飛ばしてもらったらいいと思うんですけど、
はい、
あのいわゆる血便が出まして、血が混じった便が出まして、大いに私はビビったわけですよ。
そうですね、
確かにインターネットを調べると、最悪の場合大腸がんっていうところまで出てきて、油断がならんと、で結局まあまあ、ちょっと今週忙しいから土曜日ぐらいに病院行こうかなと思ってたら、リノリさんに、いやもう早い行きなさいよと言われたんで、
うん、
そうですね言って、
うん、
まあ、その日のうちに行って、
うん、
で、診察してもらって、
うん、
で結局はあの G よりもまだもうちょっと前の段階のちょっと中に傷がついてるだけみたいな、
うん、
で、あのもうこれだったらわざわざ治療とかもしないぐらいですよと、
うん、
安心してくださいねって言われて、
うん、
よかったですって、
うん、
いう話だったんですけど、
インターネットすぐビビらしてくるから、
まあそうね。でしかもなんかそのなんやろ、あまりにも深刻やったらここで喋られへんなとか思ったり、まあちゃん実際にそのじゃあ診察を受けた時に初めて奪われるとかそういう話とかがあったりとかするんですけど、
はい、
細かい話は誰も聞きたくないと思うので、まあ、この辺にしておきましょう。
なるほどね。
けど内部なところはタッチされた。
タッチそれ当然されてます
よ。見ないと分かんないからね。
は
い、
で歩いあのそこから歩いて帰ってる途中はずっと歩き方がちょっとおかしかった。なんかちょっとムニムニするなと思いながら帰ってました。はい、というわけで私の話は以上でございます。
はい。
で、りんよりさんが。
ですね、最近クラブハウスというものがございまして、
あのあれやね、部屋の中のカニがたまに喋るあのアプリの話して、
それは偽物。
あれなんかアップルから怒られたらしいです。
そうなんです。
いい
同じ名前でそのカニがいるあのゲーム
そう
やったらダメだって。
アップルやったかグーグルやったか変えた方がええでって連絡が来るらしい。
そらそう。はい、ですね、クラブハウスっていうものが日本では今年の1月から、
うん、
あのなんかなんやろ、ダウンロードとかできるようになったらしいんですけど、
1月からなんや、あれ。
そう、そう、新しいよね。
1月23日なんかで、うん、日本でやれるようになって、
そう、で、なんか招待制の SNS っていうことですごい流行ってるじゃないですか。なので、私もやってみました。
なるほど。
うん、はい、とりあえずさ、電話番号でつながるサービスやから、
うん、
登録してすぐはなんか昔の仕事の同僚とか、そういう人が結構バーッと出てきたんですよ。いらんわと思って。
はいはいはい、
そういう人はフォローせず、で、うん、ボードゲームで検索して片っ端からフォローしていったんですけど、
うんうんうん、
そしたら、まあなんかスゴロク屋の丸田さんとか、
うんうん、
テンデイズゲームズの田中間さんとか、
うんうんうん、
いろんな有名な人が、たくさん登録してはって、
はいはい、
で、その方たちのお話を聞けたりするんですよ。
うんうん、そもそもクラブハウスは何をするアプリなのか、ちょっと簡単に。
音声版ツイッターって言われたりするんですけど、
はいはい、
喋れる SNS ですね。
はいはいはい。
うん、なので文字情報っていうのはほぼないんですよ、うん、その部屋を建てるときにこういう話をしましょうみたいなタイトルをつけれたりするんですけど、
うん、
それ以外はなんかコメントが流れたりとか、うん、そういうのも全然ないですし、
うん、
自分が喋ってるところにこう手を挙げて、
うん、
私も喋りたいですって言って入っていくとか、
うん、
有名人の話をひたすら聞いてる たくさんの人が聞いてる部屋があったりとか、うんうん、そんな感じでこう分かれてるんですけど、
うんうんうんうん、
そんな、まあ、そういう SNS ですね。
イメージしやすいところで俺が思ったのはツイキャスかなと思ったんですよ、うん、
ああなるほど、まあ、
ツイキャスには見てる人がコメントする機能がついてるけど、うんうんうん、それすらなくって、うんうん、何か発信してんであればあなたも壇上に上がってねって形になってるツイキャスなのかなと思ってて、
うんうん、あそうですね確かに。
その部屋に入ると喋ってる人たち、喋、うんうん、ってるのを聞いているフォロワー、喋、うんうん、ってるのを聞いているフォロワーじゃない人って3段階に分かれるん
ですよ。はいはいはいはい、
それで自分の立ち位置分かるんですけど、名前が必ずつくんで、うん、だから誰が入って誰が聞いてるか分かるんですよ。
う
ん、
ああそうやね、うん、それで言うとツイキャスの方は誰が聞いてるか分からへんからね。
そう、それがいいところもあるんですけど、クラブハウスはもう誰が入ったか分かると、はい、
そうですね、う
ん、で、まあ、知らん人の部屋入って喋ってたんですよ。
うん、
え？これだからコミュニティモンスターは。
コミモン。
なんか、初心者がボードゲーム制作について聞きたいみたいな部屋があったんで、うん、なんかまだ、ボードゲーム作ってるけど、うん、ゲームマーケット出してないんですよ、みたいな、はいはいはい、サークルの人が部屋立ててはって、うん、話聞きますよ、つって。
若い目を積みに行ったわけや。
いやいやいや。どんな話してんねやろな、と思って、聞きに行ったんですけど、はいはい、そしたら、そこに、まあ、お名前伏せるんですけど、わかる人にはわかると思うんですが、カプコンカタンを出したんですっていう人が入ってきはって、
うん、
で、それって何年前の話ですか？20年前です、みたいなことを言ってて、
うんうん、
そしたら、そこに、他の人が入ってきて、うん、この方すごい有名な方なんです。私たちがあまりにも、へえーみたいな反応やったから、いても立ってもたまらず
、このままや事故が起こると。
その部屋に俺もいたんですよ。うん、俺は聞いてるだけやってんけど、その人が入ってきた俺でさえへえーやった
から。あー、なるほどね。
この人が作ったのね、なるほどぐらいの感じやってんけど、すごいこう、大御所っちゃ大御所っていうか、
そう、
日本にボードゲームを、ほぼ初めてかなり広めた人かもしれんぐらいの感じです、
ね、だからまあそういうすごい人と突然喋れてしまうとこっていう感じでしたね。
確かに、
うん
はい、普通に田中間さんとかも喋ってはるもんね、
うんうん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
う
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそ
うそうそうそうそうそう閉じられた SNS です、招待制の SNS ですっていうところが売りで、その中でやれることっていうのをみんなやってたっていう人たちが多かったところから、今どんどん招待制ってやっぱりネズミ山式に子が増えていくから、まあプレイヤーじゃないけど、まあその参加する人たちが増えていくにつれて、まあ
ちょっと無難なことしか言えないよ
ねみたいなところも出てくるよね。
だからみんなやり方を模索しているとこかなっていうのと、芸能人がクラブハウスで話せること話せるのを持ってる人はいいんねんけど、もうなんか何やろ、裏会話みたいなことができるからっていう形でクラブハウス行きた人はもう外に漏れちゃうっていうことが分かっちゃって、
その可能性があるよね。
YouTube にその聞きに行ってる人が録音で上げてたりとか、
はい、
あとオープンソースでその音声を抜けるソフトが、はいはい、オープンソースが開発されたりとかして、
あらあらあら、
もうちょっとそれはどうかなみたいな雰囲気になってるんだけど、
まあ、一応規約的には、うん、そこで喋ってることは、まあ、内密にしましょうみたいな、うんうん、この場だけの話ですよっていう体ではあるけどね、
うん、そうね、
だ有名人すぎる人はちょっと使いづらいなっていう形で、まあ、うん、やねんけど、なんかね、なんか漫画家さんとか結構いろんな有名人の方入ってきてるから面白いなと思います。
やし、イカさんみたいにね、こう雑談するために人を集めるっていう場としてはすごいと思う。
ちょっとこういうとなんですけど、あまりにもちょっと僕にとっては意識高すぎて、だから普通の会話がしたかったんで、はいはい、ボードゲーマーが何もしない部屋って作って、とりあえずそうするとみんなちょっと難しい話してるところからどんどん離れてきて、
避難所みたいな
うちのところに集まるみたいなことありましたけどね。
はいはい、はい、
じゃん。で、イカさんが、
僕はですね、
変なとこ泊まったんですか？
大阪にはね、ちょっと南の方で荒々しい地域、
はいはいはい、
あるんですが、
はい、あれ、ホラーの話ではない。
ホラーです
ホラーなんだ。
まあ、コロナ禍じゃないですか、うん、やっぱり大阪観光の方が減ってしまっている形になってしまって、
うんうん、
そのホテルが外国人 の方向けとか、うん、結構そういうところ、はいはい、その今宮とかねそういう場所なんですけど、あのそことかは結構ホテルがそういうのをやろうとしてたんですけど、ちょっと空振り食らってて。
そうね、う
ん
うんうん、だってオリンピックやるって言ってたのに、それで外国人向けのホテルいっぱい作ってたのに、そこに来ないっていう
のね。そう、それで今そのそこのホテルの一件が、ツイッターキャンペーンみたいな感じで、
はいはい、
リツイートして宣伝してくれたら、
うん、
あの390円で泊まれますよ。
1泊390円。
いや、
すご
で、そのなんかそこでなんか畑さんが行こうぜって
はいはい、はい、
なってたんで、それからあれかな、妄想ゲームズのヒロさんかな、
はいはい、
あの2人があまりにも、いや、そこで泊まったら実績解除できますよ、みたいな。
ああ、珍しいわな。うん、
いいじゃないですか。
で、僕、たまたまそこにいたんですけど、はい、泊まるって言われて、泊まるって。
まあ、現に今こうやって喋るネタができてるわけですから、
ね。そうそう、分かった、行こうって、面白いところには行かなねって言って、
はいはい。
で、行って、それで、あの、リツイートしたやつね、そこで見せたら、うん、じゃあ390円です。
すごい。
じゃあ500円ペチって置いて。
え、元ね、いくらやったと思う？
2000円とか。
ああ、
まあ、まあ、安いっちゃ安いけど。
そうそうそう。うん、けど、めっちゃ綺麗ね。あのもうその来てもらうためにリノベーションというか、うん、多分そんな新しいホテルじゃないのよね、外観的に。
あ、まあ、まあ今リノベして綺麗にして
る。中めっちゃ綺麗ね。なんか全然泊まれる。まあそのリツイートキャンペーンは1回しかできないんで、
はいはいはい、
あれなんですけど、まあ、あの2000円でも全然泊まりやすいなと思いました。
うんうん、そんだけ
ホラーの話いけますか。
ホラーの話する。
あ、
しないと跳ねてないからまだ。早くしなさいよ。
いや、止まったよって話で。その、ま、通天閣のあたりやったんで、
うんうん、
まあ、あの、さすがに通天閣のあたり、その、難波のあたりは、8時超えても、
うん、
ま、そこ入っ、ホテル入ったら9時ぐらいで、そこからご飯食べに行こうよって言って外出たんですけど、
うんうんうん、
もう真っ暗。
そらそうや、8時までしかやったらあかんってお話だもんね。
まあ今は緊急事態宣言下なんでね。
そうそう、通天閣の下真っ暗で、
はいはい、
本当、人がたまに1グループが通り過ぎるぐらい。けどまあその辺で夜歩いてる人は怖いやん。
ドキドキしながら。怖いかどうか知らんけど。
いや、そんな時間に外出えへんって、夜だから。で、そこで、あの、焼肉屋。
ああ、いいじゃないですか。
うんうん、
開いてる店があったんですね。
無理して開けてて。
あ
無理してというか、まあ、開けてはって、はいはいはい、まあ、そこで食べて、
うん、
それやったら、結構、ぼったくられる、
うん。
ぼったくられるっていう話は、ちょっとあれ、語弊かな。あの、
想定外の金額に行ってしまったという話。
頑張って開けてはるがゆえ、少々、積量があったのかなみたいな感じの金額にはなりました。
それはまあ、明らかにこんな金額じゃないやろ、食べた量からしてっていう話。
うん。1.3 倍ぐらいになってた
かな。自分の感覚よりも。
うん、そうそうそう。だからね、あの、気をつけろ。
いや、でもさ、それもともとメニューには書いてあるやろ。
そこはね、あの、うん、均一価格みたいな感じで。
うん、
まあ、大体の食べ物はまあ、よくあるやつよね、390円とか、うん、そういう値段、
まあ、まあ大手チェーンとかで全部280円ですみたいな、
そうそうそう、は
い
は
いはい、あ、なんかついてんねや、なんとか量が。
で、結局何量かは分からないけど、僕の頭の中で計算したやつよりかは上やったな
と。レシート見なあかんよね。
レシート書いてなかったのその辺。
いやー、なんか領収書にチェンジしてたから。
ああ。
まあ、私の。
個人事業主しかおらんから。
そうそうそう。
経験的には、なんか、席料とか、
こう、サービス料
とか、ね、とかそういうのがついてる場合が多いよね。う
ん、まあまあ、少なくとも、普通に、例えば、夜、ファミレスとか行ったら、うんうん、あの、奉仕料とかサービス料っていう名目で 10% 乗ったりするのは
私のことなんですよ。深夜料ね。
そうそうそ う, そう、
乗ったりするから、まあ乗ってはったんやろなと思うんだけど、
そういうことか、
あの、ドキドキしましたね。早く世の中普通に戻ってほしいなと思っておりますという、うね、あの、落とせません。
怖い目にあったねという話、ね。
怖い目にあったよというか、怖かったよって。
はい。はい、というわけで、まあ、そんな感じで緊急話しましたが、
はい、
今回はですね、企画ものってわけではないんですけど、
うん、
ボードゲームの紹介ではなく、
うん、
後半でですね、
新コーナー、
はい、新コーナー、コーナーって言っても続かへんと思うから、
だから今回は
単発企画としまして、推しのボードゲーム、
うん、
デザイナー、
うん、
&推し出版社についてお話ししていこうと思います。
うん、はい、
じゃあ後半へ。 後半です。
Yeah.
はい。
ね、
単発企画。
なんかコーナー企画名をつけましょう。
私の推しを教えます。
あ、突発に出てきた割にはいいね。いいじゃん。
思ったよりちゃんとやってた。
けどな、なんか昭和感出るな。
今俺の頭の中にはなんか、うん、あのフォーリングカップルみたいなすごい謎のフォーリング、私の推しを教えます
ってバラが咲いてそうなね。
そう、
うん、今世の中はね、そのなんか推し活っていうのが流行ってるわけなんですよ。
あ、そう、
はい、あのアイドルを推すとか、
はいはいはい
はい、そういうのが結構流行ってまして、
うん、
で私たちもあの推しのボードゲームのデザイナーをね、
はいはいはい
はい、こちらとあの出版社を推していこうということで、あの、はい、紹介していきたいと思います。
なるほど。じゃあまずは、ボードゲームデザイナーの方からですかね、
はい、
どうしましょう、順番に言っていきましょうか、
うん、
はい、
俺からか、
はい、
さんから行きましょう。
まあ、一番、ね、古いんでね、
うん、
あの当然、うん、これは当然ですよ、
はい、
うん、
当然僕はライナー国津屋さんです。
おお、なるほど、
当然ですよ。
超有名人ではありますが、代表作は
僕的にはゼロですね。
ああ、なるほど。
で、最近ならラマって感じ。
ラマ、
うん、そうですね。だから、僕的にはその、最初ローでドイツゲーム始めた時に、
うん、
やっぱり、ライナー・クニッツィアは鉄板やと。
はいはいはい。
もうやったら大抵面白いぞという形で、もう、クニツヤさん出したゲームはもう全部集めるみたいな。
あ、それはまあ、パッケージにライナー・クニッツィアのって入るぐらいですから。
確かに。
いや、昔は入ってなかったね。
最近の話よね。
まあね。
けど、まあ大体わかるんですよ。その、あ、これは国津屋さんのやつやなとか、その、ちゃんと名前見て、
うん、
なんかもう雰囲気でわかるよ。
あ、確かにね。
あと、あの、数字使ってたりすると。
数学者なんやったっけ、
う
ん、
そう
、うんうん。
だからもう数字の魔術師なんですね。
うんうんうんうん、
絶妙な差を
うま
くバランスよく。そのカードゲームも、もうゼロって、めっちゃシンプルやん。
そのゼロというゲーム。
はい、
う
ん、あのカードがね、何やったかな、ゼロから8かな、
うん、
のカードの色が5種類、4種類、うん、あ、どっちやったかな。それであのカードやって、うん、その点数が一番低ければな、あのいいって形かな。
まあゼロにできるのが一番いい
ってい う
こと
ですね。
そう。
で、まあ、あの複数ラウンドやって得点が一番低いとの勝ちってやつなんですけど、うん、絶妙にそのゼロにする方法が、はい、同じ色のカードは、
うん、
まとめれて、
うん、
同じ数字のカードをまとめれると、
うん、
そうするとうまく合わせればゼロ点になるって、これね、説明は僕は無理なんですけど
実際にカード見ながらでは説明難しいですけど、まあ、その、ね、まあ、ウノ的な、ね、
うん、
感覚もある程度ありつつ、はいはいはい、でもウノよりもちょっと悩ましいところとかがあるっていう、うん、ゼロっていうゲームが、まあ、ルールとして非常に美しいっていうのをよくいろんな人が言いますね。
そのゼロっていうゲームはいつ頃出たゲーム？
あれ、
いや、ほんと古いよ。
だ
い
ぶ
20年レベルや
から、ね、うん、だからその時期にそういうゲームを作ってるっていうことがすごいよね。そう
で、まあ、あのボードゲームやったら、まあ、例えばラー、
うん、ラ
ー有名な作品で言うとラーとかですね。
ラーは国津屋か？
国津屋
です。そうです。最近よく
押してるのでは？
いや、よく間違えるんや。あ、これ、はいはい、これ国津屋さんじゃなかった。国津屋好きすぎて。
あ
まあ、有名どころだとラーとかポイズンとか。
そう、う
ん、結構いろんな作品も他にもありますけど、
うんうん。しっかりしたボードゲームも作りはるから、すごいなんか多様やし、その数字の計算でうまく、あの戦っていく、その、ね、まあ、バトルラインとかもそうですし、
うん
うん、二人用ゲームもしっかり作ってほしい。なんかあの国津さんはしっかり基準というか頭の中にゲームの作り方のパターンみたいなの
を
持ってあって、
うん、
なんか本も出ましたよね、
う
ん
う
ん
う
ん、国津屋の本、
そうなんや。
それを下地にいろいろ作ってて、
うんうんうんうん、
まあなんてやろう、どのゲームもすごいその国津屋ジレンマっていう話があるじゃん、
うん、
そのジレンマがあって面白いなと思うんですけど、じっくり聞かれてもこの話、は
い、じっくり、
いやいやいや、じっくりじっくり言ってください、
はしゃぎや無理
推しを聞く話で、
無理
でも何よりだからその時期からずっと何十年も前から今までもう定期的にゲームを出し続けてることがまずすごい、ね、
そ
う
そ
う、
確かに、
う
ん、その最近ちょっとゆっくりなってきたなって思ってたら、うんうん、ラマが出てきて、うん、やっぱり国津屋さんってなって、 あともう名前がねやっぱ、うん、あの統一されてないのがね、読み方がね、
クニツイヤとかクニツヤとか
あるよね。
僕あの一番最初クニーツワって言ってた。
それはさカタカナで書かれてたの、そういう
ふうに、うん、なんかそう読ん、俺はそう読んでて、それやったらクニツヤとかクニーツツワツヤとかなんかこう頭が K というかね、無声音かなんかやからちょっと言いにくいやろうなとか思いながら、
最近やったのボルフガング・ボルーシュの話がありまし
たけど、そうそうそう、だからボルーシュの時に国津屋さんもそうやったなって思いながら、こうあの名前難しいね、ドイツ読みはね。
まあまあ、あのボードゲームジャーナリストの小野さん曰く、ウォルシュだけは許せないらしいですけどね。バルシュやろみたいな。
本人がそうやって言ってたらしいから。
そうそうそう。
伸ばす棒どこにあんねんって言ってたから。確かに。
みたいな名前問題はどうしても我々カタカナ語県民にはちょっと。
そうですね。
付き物と言いますが。じゃあまあ、はい。ずっと好きな作家さんです。
はい。
うん、では続きまして、りにょりさんの推しボードゲームデザイナーは？
はい。アッキドッカです。
なるほど、チーム名。
ああ、チーム名だよね。
ですね。
そうなんですよ。私、去年気づいたんですよ。あ、私、アキトッカ好きだったんだ。
え、何その、なんか青春の、
ドキ
少女漫画的な。あ、私、あいつのこと好きかも、みたいな。
アキトッカのメンバー知ってます？
たぶん4人。
はい、ね、これは私、なんか、Google で、アキトッカメンバーって調べてみ
た。それ、何やろ、ミスターシルドレメンバーみたいな、桜井以外誰がおったっけみたいな感じの世界や。
調べたんですけど、出てこないんですよ、
はいはいはい。
大抵、まあ、なんか、綺麗には書かれてなくて、うん、唯一、テーブルゲームズ・イン・ザ・ワールドで書いてあったんですけど、
うんうん、
ブラシーニと、うん、ギグリと、うん、ルペルトと、ティント。うんですね、うんうん、はい、
どれがドラム？
うん、ティントっぽいな。最後やったからティント。
ティントドラムやろね。
ギグリはベースや。
ベースや。ベースある
よね。まあそういう4人なんですけど、4人のおじさんたちだと思うんですよね。
そうね。
はい。で、最近だと、テラマラ、
うん、はいはいはい、
超最近だとアルママータ、うん、とかを出してるグループですね。
そうですね。
はい。
はい、その辺その人たちの何が良かったんですか？
私はまずそのテラマラで気づいたんですけど、
うんうん、
なんだろう、なんだろう、
あ、感覚的に、まあ、とりあえずテラマラが楽しかったっていうのがまず大きくあるんですね。
そうなんですよ、うん、
そのゲームをやった、
うん、
ゲームをやった結果、あ、面白かった、
うん、
これ誰が作ってるんやろ
う、あ、そうそうそう、
どっかか、うんうんうん、ってなったやつが2連続か3連続したっていう。
そうなんですよ。
確かに確かに、そういう考え方で推しっていうのは確かにあるね。
うんうん、
そのだから喫茶店でかかってた曲、ええやんってなった曲が何曲か続いて調べたらそのアーティストやったみたいな感覚なんで、
そうなんですよね。なんか掘り下げようって思ったのがすごいあって、
うん
うん、うんうん、推していこうって思いました。
なるほど。じゃあ秋とかでそれ以外で気に入ったゲームはありました？
あー、いや、今後、だから、何やろ、今までに作ってるゲームを、
うん、
遊んでいきたいなって思ってるんですよ。
ははははは、
エジツイヤとか、
うんうん、
ゴーストフォーセールとか。
ゴーストフォーセール聞いたことないな。
こっちは、田中間さんがすごい推してた。
で、こう、ね、日本でメジャーになってくると、
はい、
いろんなところが仕入れ始めるから、どんどんこっちにね、日本に入ってくるかもしれないし。
そうですね。
そういうところが推し、推す良さですよね。
うんうんうん、
なるほど。じゃあ、秋特化ですと、
うん、
いうところでございました。じゃあ、私の、
はい、
推しボードゲームデザイナー。
はい、
シモーネ・ルチアーニでございます。
ルチアーニさん。
あ、なるほど。
はい。いや、まあちょっと最初、ウベって言おうかなと思ったんですけど、
うん、
ウベ・ローゼンベルグさんは好きなのもどこでも言ってるんで、
うん、
いた、もうそうしたら番外というか、殿堂入り。
あ、殿堂入りしちゃ
った。ウベ・ローゼンベルグ先生はもう殿堂入りということで、うん、その次に誰やろうなって考えた時に出てくるのは、シモーネ・ルチアーニでして、
うん、
まあこの人が有名なのは、マルコ・ポーロシリーズですね、
うん、
ワン、ツーであったり、
うん、
ロレンツ・イル・マニフィコ、
うん、
もうこの人の作品だったりします。
うん、
でとにかく私、基本的にはまず、重たいゲームがまあ好き。
ですね。
なタイプなんですけど、
うん、
シモーネ・ルチアーニの作るゲームっていうのは、またちょうどなんか苦しいと気持ちいいの、
うん、
いいバランスを取ってくるんですよ。
はいはいはい、
で、さらにリプレイ性も高いものも多いし、
うん、
もうちょっと次うまいことできそうな気がするっていうその気持ちを刺激してもらうものとか、
うん、
あるいは手元がどんどん後半になるにつれて出力が上がっていくっていう楽しさとかっていう、うん、その拡大再生産的なものが得意な、
うん、
デザイナーとしてもうシモネ・ルチアーニ最高というふうに思っていて推しでございます。
なるほど。
私の推しはシモネ・ルチアーニということでございました。
はい、
はい、まあ、3人それぞれの推しが 出揃ったところで、
うん、
じゃ続きまして、3人それぞれの推し出版社、
はい、
推し出版社
の話をしていきましょうか、
うん、
まあ、推しの出版社はね、ある程度あのデザイナーと出版社が結びついてるようなパターンもあったりしますけど、それぞれあるかなと思うので、じゃあまたイカさんからでいいですか。
僕からでいい、
はい、
はい、
じゃあ僕からでいきます。僕はもうメーカーなのか、まあ、メーカーと言おう、
うんうん、
もうね、国津屋さん出てきたということは、
はい、
メビウスです。
あ、なるほど。
メビウスさん当然ね、もうメビウスさんに育てられ、メビウスさんと生き、うんうん、メビウスさんと死のうと思ってます。
死ぬんかい。
まあまあ、あのパブリッシャーという意味とはちょっとだけずれるかもしれないけど、
うんうん、
日本で、まあ、そのアミーゴとか、
そう、
まあ、いろんなその国津屋のゲーム出してるところのゲームを日本に出してくれてる、
う
ん、
そう
ところですね。
だもうメビウスさんね、だから多分ガイスターとかそういうね、あ、最初に買ったかな、そのメビウスさんは、うん、メビウスの訳、翻訳がいいんですよ、うんうん、翻訳というかメビウス訳とまで言われるぐらい、うんうん、そのフォーマットがもう A4 の紙に、うん、あの印刷されてて、それでこうやるんですけど、僕はもうメビウスさんの役すごい一番たくさん読んできたんで、結構分かりにくいとかいう人もいるんですけど、僕的にはすごいそれ気に入ってるし、そのメビウスのせさんがね、もうゲームのチョイスがいいんだ、
サ
ンファンも早いうちに仕入れてきたりとか、もうね、あの、あと名前もあの、メビウスさんところで日本語に変換してタイトルつけたりするんですね。あの、まあね、例えばウミガメの島とか、
うん、
そういうのはもう完全にメビウスさんがね、もう、
うんうん、
あ、そうなんや、
うん、まあ、あのどっかとまとまって作ったかもしれないですけど、まあ、メビウスさんが出す時にはもう名前ついてて、尻滅裂も、はい、
うんうん、
あのメビウスさんが一番最初やったと思うんですよ。
確かにそうですね、
うん、だからそういうなんか翻訳のセンスが、
うんうん、
あのすごい僕に合う。
なるほどね。まあ確かに押すところの基準ってまずそこやね、自分に合うっていうところ。
あとはもう頒布会っていうのがありまして、
うんうんうん、はい、
メビウスさんが仕入れて、とりあえず何が来るか分からへんけど、頒布会というのに入ってたら毎月何らかのゲームが1万円分くらい送られて
くる。メビウス瓶って
呼ばれてる。そう、メビウス瓶と呼ばれてるやつ。それで、あの、ちょっと割引が効いてるけど、うん、何が届くか分からない。
いや、それめっちゃ面白いと思うねんけど、ね、他のところもやってくれへんかな。
メビウス瓶自体 もう結構歴史があるよね。うん、
だって俺だからまた20年前ぐらいに僕メビウス便登録してて、うんうん、いろんなゲームが来て、
はいはい、
ゲームに埋め尽くされてくるっていう状態。
今みたいにこうゲームがどんどん出てる時こそメビウス便みたいなものが各社から欲しいよね。
確かにな。まあでも逆にその情報がすごい今インターネット調べれば出てくるから、
あ、
まあその中で厳選してみんな買うっていうやり方をしているっていうので、昔は逆に、そもそも情報が入ってこない、
うん、
っていう中で情報を得る方法もない中、それを得ることができたメビウスさんのチョイスで物が出てきてた、
うん、
けどね、ちょっと役割が違ってくるかもしれないね。
確かに。
けど今の頒布会も、
うん、
さすがメビウスさんっていう感じで、
うん、
こんなゲームあったんやみたいなのが届くみたいで、で頒布会で良かったものに、うん、評判があったものをメビウスさんは日本語化したり、あの流通すごい、あの仕入れたりとかして流してくれるんで、だから頒布会があることにより、
うん、
あの日本のゲームの質が上がってるわけです。そのチョイスされるっていうか、
はいはい、
まあ、ゲームをチョイスされるようになるから、
うん、
だからすごいすごいシステムをあの最初に構築したなっていうのはありますね。僕はもうメビウスさんと共に
死ぬ、
あのメビウスさんが亡くなったら
一緒に死ぬ、
死ぬかもボードゲーム人生終わるかもいうぐらい僕はもうすごい推しです。はい、
はい、じゃあ、リエルさんの、
はい、
出版社は
クインドゲームズです。
クインドゲームズ、
なんかオーストラリアのメーカーさんらしい。
なるほど、
はい、こちらもですね、あのテラマラを出してるところなんですけど、私なぜこんな、こういうゲームを推していくかというと、
はい、
マイナーな出版社とかを、
うん、どういう
推したい、
うん、
あ、分かった、あの、はい、うちの親父が千葉ロッテが好きな理由と一緒や。あんま強くないから好きやねんなって子供心に言うてすごい覚えてる。いや、ちょっとロッテファンの人には申し訳ないんですけど、当初昔俺が子供の頃ね、
はい、
ロッテは弱かったらしくて、
あ、そうなんや、
親父は弱いロッテが好きって言ってた。
ああ、なるほどね。
そうですね、レッツゴーゴーゴーゴーマリン
です。分からへん。から
めちゃめちゃ有名なゲームを出せるメーカーっていうのはもちろんありますけども、はいはい、あの今なんやろ、あの盛り上がっていってるところを押したくて、うん、今クイントゲームズは何をしてるかというと、うん、あのテラマラを出した後カーネギーというゲームのキックスターターをしてるんですよ、うん、
カーネギー、
はい、
あのホール
カーネギーというゲームは、
うん、
ほんほん
ほん、あ、ダメや、
あの会社を経営するゲームです。
そうです、
はい、
そうです。
あのなんか社員を雇ったり、うん、あの部署を編成したりで、あの各地方に、まあ、ニューヨークとかラスベガス、あれ、うん、ラスベガスあったかな、
ラスベガス、
まあ、ニューヨークとかに、うん、あの会社を建てて、うんうん、でそこからあのお金を得たりして、うん、あの会社を発展させていくゲームなんですけど、
こうは、
んうん、
でそれを、キックスターターしててこの間2月8日に終わったんですよ、
うんうん、
でめちゃめちゃそれも盛り上がってて、うんうん、すごい日本からもなんやろ、キックスターター出資、うん、出資かな、出資してる人がいっぱいいると思うんですけど、
うんうん、
まあそのゲームがキックスターター中に BGA で遊べたんですよ、
う
ん、
そうですね、データ版という形で、
うん、そうそうそう、だからそれを遊んで面白かったっていうところもあって、うん、今盛り上がってるメーカーだと思いますね。
蹴った？
蹴ってはない。
出てから考えよう。
送料がやっぱり高かったりして、
あ、ちょっとキックスターターのちょっとネックなところは、うん、結局日本語版の方が早かったりするっていうか、
まだキッカーになるまでにはまだ
早いか。そうね。
まあまあまあ。
はい、なんですけど、まあそれがね、日本に輸入することもあるでしょうし、うん、はい、あの注目やなと思いますね。
結局もうテラバラが好き？
テラマラ、そうそう、去年 の、 あの推しゲームがテラマラだったんで、うん、はいはいはい、そっから考えました。
なるほど、
うん、俺がもう二十数年来のやつを選んだのに、人形でこう 1年ぐらいのやつを、
いや、まあでも推しってそういうもんやん、
わかる、うん、そういうことよね、結局ね、いまだに松田聖子をしてるかどうかみたいな、
そう、ずっとなんか今めちゃめちゃあのなんていうの、鬼滅の刃を推してる、うんうんうん、このキャラが好きって言ってる人たちも実は元をたどるタイバニーがめっちゃ好きとか、
うん、
宝石の冷徹めっちゃ好きみたいなのが実は昔持ってたみたいなのはやっぱあるから、
セイントセイヤーが好きとか、
キャプテン翼が好きとか、だいぶ下がっていくから、
そうやね、そう
そうね、まあ、そうやってその時々でやっぱり採用しが変わっていくのはあると思う、うん、そういうもんだと思う、
そういうもんやと思います、はい、
じゃあ私の推しの話しよう、はい、私ね、逆にリニョリさんがそのなんやろ、ちょっとまだマイナーなところを押したいけど、完全に逆に超有名どころを2つちょっとご紹介ですね、
なるほど、
はい、しようと思ってまして、はい、1つ目がイエロ、
うん、
イエロ、
はい、もう超大手でございます、
はい、
あのテカテカの箱で
言う、そうなんですよ、そこなんですよ、大事なのが、うん、あのイエローはいろんなゲーム出してるんですけど、うん、まあ、有名どころで言うとあのキングオブ東京とかを出してたりとか、
うん、
で他にもバニーキングダムのゲームだったりとか、うんうん、っていうところを出してるんですけど、僕がイエローを推してる理由の一つが、
うん、
中量級がめちゃくちゃいいラインナップなんです
よ。あ、そうですね、なるほど、
ちょうどね、
はい、中箱、まあ、1時間ぐらいのゲームっていうのですごくいいゲームをたくさん出してて、
うん、
まあ、例えばオケアノスってゲームだったりとか、うんうん、シーオブクラウド雲海っていうゲームだったりとか、うんうん、あとリムさんが最近買ってきたあのピラミッドの作り方とかもあれイエローですよ、
はい
はい、みたいな、まあ、まだここであんまりゲームのラジオの中で紹介はしきれてないんですけど、
うんうんうん、
まあ、中量級としてすごいあのバランスがいいとか遊びやすい、あの人に進みやすいゲームっていうのをたくさん出しているっていうところでイエローがまずとてもいい、
うん、なるほど。
で2つ目の理由として、
はい、
箱がいい、
あ、そうかも、
そう、その最初にイカさんがちょっと言ったけど、箱トゥルトゥルな部分がついてる、その箔押しみたいになってて、であのちょっとデコボコしてるんですよ、
はいはいはい、
で手触りがいいし、
うん、
デザインもすごいいい、
あれ何加工っていうのね、
なんて言うんやろね、エンボスじゃちょっとちゃうか、
うん、
まあ、箔押し加工かなんか、
そう、なんかねすごいテカテカして、
そうで、そのテカテカしてる部分はサラサラしている加工になっている、うん、とてもねなんか手触りがよい、
テカテカサラサラして
る、テカテカサラサラしてるんですよで、しかもアートワークもすごいいいんですよ、
はいはい、
どのゲームを見てみてもアートワークの時点ですごいワクワクするようなもの
になる
と
か、
あこれ綺麗やなとか、
うん、
特に私はそのシーオブクラウドってゲームを見た時に、
うん、
めっちゃこのゲーム綺麗やんけと思ったっていうのがあったんですけど、まあ、そういう風な感じで見た目にもいい感じ、
うん、
でいう意味でイエローがまず推しです、
うん、
でもう一個推したい、もう私どうしてもあの推したいものがいっぱいあったんで2つ言わせてもらうんですけど、
はい、
もうこれは完全に趣味の世界なんですけど、
はい、
フォイヤーラント、
ホイアーラント、
はい、ホイアーラントシュピーレというところでございます。
パッと分からんね、ま
あ、シュピーレというからにはドイツ、
あ、そうです。でも、うん、あの皆さんがあまりイメージされてないだけで、うん、絶対に知ってるゲームっていうのが、うん、テラミスティカ
は
ホイアーラントです。
は
ー、はい、ガイアプロジェクトもそうです。
は
あと王人の祝祭、
え、かなりや
ね、ホイアーラントです。
あ、そうなの、
アルルの丘もホイアーラントです。
そこが作ってんの、
まあ、出版はそこが出してる。でそこにウベが出してたりとかってするのがあるんですけど、あ、なるほど。要は、あの、テンデイズゲームズさんが日本に出しているオモゲ
は、
結構ホイアーラントさんのものが多くって、
うん、
で、私、そのホイアーラントのラインナップが大体好きなやつって、あげてたやつらなんですよ。
だから今おけいさんがゲーム名だけ上げて、うん、あ、おけいさんがめっちゃ好きなゲームばっかりやんって思ったら
正解、
メーカーがホイアーラントっていう、あ、そう、
ね、もうね、私の趣味がそこにあると言っても過言ではない。
確かに確かに、はい、それはすごい合致してますね。
でも私が言ったゲーム、あの、自分が好きなゲーム10個浮いてけって中に全部入ってるレベルですよ。
すごいね。
はい、なのでホイアラント最強でございます。
確かに。
じゃあもうホイアラントがなんか新しいもん出したらもう、
もうそういう意味ではもう、あの、田中間さん最強っす。
、はい、結局
テンデイズゲームズからホイアラントのゲームも出てくるので、もう田中間さん最強っす、は
い、つまり俺がメビウスさんを押すように、はい、テンデイズゲームズを押しているっていうことに近い。
そうなります。そうなります。
そういうことです。
そうです。
あの、結局流通してくれるところが大好きです。
まあ確かにそれはそうです。
あ、そういうね、流通してくれるところもやっぱ目利きあってこそは、僕らはその厳選されたゲームを遊べてるっていうのがあるので、う
ん
う
ん
う
ん、結局ね、
はい、まあ、推し出版社と言いつつも流通の方に回ってくれてるようなところも、
うん、
まあまあ応援していきたいなというところ。
そう、もう、あの、メーカー制作のとこじゃなく、もう流通のところです。
はい、
間違えてるかな、
というような感じで、はい、私が推すのはイエローとホイアーラントでございました。
なるほど、はい、いや、どうでしたかね、この企画。
まあまあ、あの、単発企画にはなろうかと思うんですけど、
うん、いや、なんかこう、他のリスナーの人の推しデザイナー、出版社も聞きたいな
と思
ってます。
そう、あの、僕結構ですね、
うん、
他の人の熱量があるものを聞くのが好きで、
うん、
まあ、別に自分が全く読んだことない本とか、
う
ん、
はいはいはい、
あの、全く読んだことない、小説の話をされる、
うん、
アニメの話をされるとかっていうのを聞くだけでも結構好きなので、
うん、そうですね、なんか押されたものってちょっと見てみようかなという気持ちになりますからね。
ボードゲーム業界はそういうのが強いと思ってて、うん、これ面白いよって言われたやつ結構ハマったりするわけやから、そういうね、紹介みんなしていこう。
そうですね、うん、なんでぜひ、まあ、あの、ハッシュタグイカラジつけなくても何でもいいの で、
そうです、ね、
まあ、いろんなところでそのこれが好きなんやでって話をみんなしてくれたらいいなと思ってます、
うん、あの、はい、イカラジつけたら、あの、紹介します。
はい、はい、
エンディング、
はい、ボドタのコーナーでございます。
はい、
今回もハッシュタグイカラジをつけてつぶやいてもらってるツイッター、イカラジスタの皆さんからのツイッターを勝手に読み上げるコーナーでございます。
ツイッター
を読み上げるコーナー、ツイートを読み上げるコーナーでございます。
ツイッター社を読み上げるの大変やからね。
はい、ちびまる子さん、
はい、
はい、久々の更新楽しく聞きました。俺はもう確定申告終わったぞ。締め切りが近づくにつれて心がそわそわするのが嫌だから速攻で押せるのが一番だぞ。
えら、
ぶっ飛ばすぞ。
えら、
ガさんぶっ飛ばされてますよ。
ぶっ飛ばされてもギリギリになるのは変わりません。
出ないものは出ない、
ね、あの、確定申告やっていう2ヶ月を順調に過ごしていってる状態です、今。
なるほど、
なるほど。ドキドキしております。
やろう。3月は忙しいから、
うん、だから忙しいから、優先順位が確定申告どうしても遅れちゃうね、俺一人の件やから。
あ、
だから他の人と何かやるとかそういうのを優先してしまう結果、はいはいはい、確定申告が遅れていくのは君たちのせいだぞ。
誰？
イカさん、夏休みの宿題は前派ですか、後派ですか？
9月2日に先生と戦う準備を。
間に合ってない。
間に合ってはないですね。
イカとテチュロンは夏休みの宿題をまともにやってません。
テチュロンさんか。
テチュロンさんなら仕方ないか。
俺は？
宿題やろ。
はい。はい、ミレニアッシーブレードさん、アッシーさんですね。はい。
はい、
イカラジ明けおめ会聞いた後はね、偏頭痛持ちでロキソニンをラムネのように飲んでるよ。ね、医者に害はないから痛くなりそうなら痛くなる前に飲めって言われて、あの、信じて兆候があれば即飲みしている。病院で30日分くれって言えば90錠、1600円くらいでくれるし助かるよね。
お、ライフハックじゃん。
ラムネはあかん。
いや、 ロキソニンダメージ、ノーダメージだ。
いや、ロキソニン一応、1回飲んだら6時間ぐらい置いてねっていうもんだ
から。うん、だからもう6時間ごとにラムネのように、6時間ごと。
ああ、まあまあ、それをラムネのように言うんだったらまだいいわ。
まあ、他の薬に比べて、なんか弱いよね、うん。授乳中でも飲めんねん。
ああ。
そうそうそう。
弱いのかな。
いや、うん、ロキソニン弱くはない。まあ、ロキソニンの出来が良すぎんのよ。
あ、出来がいいんか。
まあ、出来が良くて害が、うん、他にその及びにくいっていうのはあるんかもしれないけど、
うん、なんか治験で報告が少ない
みたいな。でも効果は強いから逆に6時間に1錠ぐらいの開けてねっていうのは決まってる。
専門家やん。
最近その話聞いてきたから。私も歯医者行ってからロキソニンもくださいって言ったら、調剤薬局のお姉さんがめちゃめちゃ説明してくれたから。
うん、すごい。
たくさん飲むと、ま、麻痺してくるっていうか、ぼやけてくる。あまり。
まあまあ、ほどほどに。
なるほど。
両方夜を守って。
そうですね。
楽しくね。美味しく楽しく。
はい。美味しくはない。はい。というわけで、このような形でですね、ハッシュタグ、イカラジ、ひらがな、イカ、カタカナ、ラジでつぶやいていただきますと、イカラジスタからのお手紙が来たと喜んで勝手に読むような形で、ボドタのコーナーやっております。よろしくお願いします。
はい。
ゲームマーケット大阪もうすぐなんでね。
あ、そうですね。あ、ブース番号決まりましたね。
B の13ですね。
あ、そうですね。
うん。
はい。なんていうロゴにする？ゴロにする？
ロゴ。ずっと悩んでんねんけど、なんか13日の BOB とか、なんかよくわからんことしか思いつかなくて。
いいじゃん、13日の BOB いいじゃん。思ったよりいいの来たなって思いました
。俺、それ聞くとずっといろいろ考えてて、はい、なんかね、それぐらい13って言うとどうしても金曜日やけなって思って、
はい、うん、なので大型出店でして、まあ、はい、エロゾエ楽団さんとゼゾゲームズさんと、
はい、
一緒にやってまして、
はい、
はい、B ブースだ、 B13 なので、はい、
そうですね、
はい、来てください、
はい、3月28日でございます、
はい、
ゲームマーケット大阪にて出店しておりまして、
うん、
まあ、我々3人のうち、まあ、ブースに入る人数も今回制限されているので、
はい、
まあ、大体1人はそこに必ず、うん、大体いて、で、売り子側か私有側どっちかに1人はいてるようなイメージになると思います、
うんうん、そうですね。
だ、まあ、結構今回ゲームマ大阪初めてうろうろ結構するかなって、
うん、そうかもね、
うん、できそうですね。
今まではもうブースに張り付いてて、う
ん、はいはい、
けどもうバタバタバタってそこら中回るだけっていうことをやっててんけど、そうそうそうそう、今回お話とかできるかなみたいな。
ああ、そうだね。そうね。確かに、そういうメリットありますね。
はい。はい、で、うちもね、子供連れて行くっていうところもあって、うん、もしかしたらちょっと早めに引けなあかんかったりするかもしれないんですけど、
うん、
まあ、その辺いると思うんで、ぜひ、見つけたらお声掛けください。
は
い、
そうですね。電子チケットがもう発売されてますので、う
ん、
はい。一律1000円みたいなので、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあいつものやります。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、 Twitter アカウント @ikaraji 宛てにいただければ大変嬉しいです。
一回ね、DM でめっちゃ長文とかくれたらね。
はい。
確かに。
全部。
読み上げるかどうかわかんないですけど。
30分かかるぐらいでもいいよ。
長
スペシャル。
スペシャル。
この人スペシャル。
そう。で、ありがとうございますで終わるっていう。はい。
はい。今回のパーソナリティは、
イカと、
リノリと、
オケイでした。
いかがー